武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
ピンポーン。
今朝の三枚おろしスピンオフ企画、武田鉄矢語りおろし漢字を解くし物あり続編の配信が決まりました。6月1日から皆様にご覧いただける予定です。詳しいことは改めてお知らせいたします。
武田鉄矢の新しい語り芸、またお聞きいただけたら幸いでございます。さあ本題に入りましょう。今週まな板の上、ポストコロナが載っております。
はい、
先週はですね、コロナ禍においてエッセンシャルワークですね、社会の基盤を支えるという仕事、医療、清掃、救急車とか警察の方なんかの働きが、実は社会の基盤を支えるという仕事が支えているんだと。経済原理、儲かる儲からないだけでは社会は回っていかないんだ。パンデミックの中でいろんな人がそういうことに気づいたという。で、コロナ後を生きる10の教えという日経新聞出版社から出ております、ファリード・ザカリアさん、インド系のアメリカ人の方でございます。その方が書かれた本なんです。だからアメリカについてのポストコロナのことなんでありますが、そこをこう見ておきますと、日本のポストコロナもなんか見えてくるみたいでございますんでね、
はい、
とにかくこのパンデミックで世界の人が気づいたのは、経済原理だけではポストパンデミックは生きていけないと。儲かる儲からないだけの話じゃないんだって、生きていくためには。著者であるザカリアさんは、トランプ政権下のアメリカを繰り返し繰り返し嘆いておられます。そこの部分読んでも、はっきり言っても何の役にも立たないと思うんでありますけども、まあ一応ざらっとさらえると、なんかね、アメリカには知に対する拒絶反応、知識の知、
知識、はい、
あの知に対する拒絶反応、反知主義、反知性主義というところが、今度のパンデミックではこの反知主義が裏目に出て、死者の数はものすごい勢いで、白人黒人の対立が激しくなり、その上にハリウッド映画さながら、ボートがね、ワシントンの国会の中に なだれ込むという、あれ映画見てるみたいでしたね。
そうですね、あんなこと起こっちゃうのかなっていう、
ね、一人あの牛の毛皮着てる兄ちゃん覚えてないか、ね、角のついたあれかぶって、はい、議員さんが座る椅子に座って嬉しそうにくるくる回ってたよ、まあ、あれなんてのは本当なんか、そしてアメリカの人たちが痛感したのは、そういうボートがなだれ込んでいる時に、ミスターアメリカみたいな人がやめろお前たちって言いながら止めるような人は一人もいなかった、
はい、
とにかくアメリカの疾病対策センター CDC、 そこの言うことを大統領以下が全く無視したという、と言って科学を知と間違えた者たちもいたと。パンデミックの恐ろしさを強調しすぎて死者の予想を高々と上げたという。一番大事なことは、知性の知とは分かることと分からないことを間違えない。聞いてますか？
分かることと分からないことを間違えない？
分かる。分かっていることと分からないことを分かっている。それが知的なんだよ。
はいはい。
そういうことなんだよね。
はい。
それのごっちゃまねにするのが、今度のパンデミックの中では、全世界の人はそうですけど、不安に包まれることになったという。パンデミックの霧の中にいるような、そんな不安ってのは本当に嫌なもんですな。
はい、
私は今でも一人になると不安です。
そうですか？
私は結構気が弱いの。おろおろおろおろしてんの。
何に対しての不安ですかね。
前途、10年先どうなるんだろう俺はって。もう人気もなくなって、事務所も解散し
ネガティブですね。
そうそうそう、なんか青山あたりをトレーナーのみすぼらしいの着てうろうろ歩いてるんじゃない。
青山
なんか知らないけど青山がいいんだな。そんなことを女房にこぼしたんですね。
はい。
そしたら女房がたった一言、10年先考えりゃ誰だって心配だわ、問題は明日だよ明日、明日さえなんとかなるさだったら生きていけないよ人間はって言われてました。そりゃそうだよな。
そうですね、
考えたら当たり前、10年先考えたら誰でも不安だよな。
はい。
で、このパニックのぼんやりした不安ってのは、かなさん、今の10年先考えると俺は不安なんだという一言と同じで、不安になると言葉遣いが横行になってくる。だから言葉遣いがオーバーな人に遭遇したら、あ、この人不安がってると思った方がいい。
言葉遣いが横行、例えばどんな感じですか？
日本ではロックダウン、
うん、
日本人過剰反応しますと、
うんうん、
非常にスケールの大きい言葉ですよね、
うん、
いわゆる籠城戦に持っていこうとするわけですから、東京都をロックダウンすると東京都が籠城するわけだ。やっぱ不安だよな。
はい。
それから都市圏から地方へコロナが広がっています、
うん、
そしてマスクの品質と値段が飛沫の量を分けるというコメント、
うん、
あのマスクのいい悪いがやたら言われたことありましたよね。
まあ一番いいのは不織布だとかそういう時ですか、
うん、でもマスクしてりゃいいじゃん、とりあえず、まあ、それが一番大事なことじゃん、なあ。それからなんだ、変異種、
変異株、
変異株、
はい、
それも不安は煽るよね。だけどやることは同じなんでしょ。手を洗うこと、マスクをすること、そしてあんまり言わないけど絶えず免疫力を自分の中にしっかり溜め込んでおくことなんでしょ。
それ大切です。
ですよね、はい、何も言わねえんだもん、触ったら移っちゃうぞみたいな言い方するんだもん。そういう不安の用語、そういうものがコロナ禍で社会を動かしちゃったということは言えるんじゃないか。時間いっぱいでございますね。今週またしつこうございますが、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
コロナというものがこう我々の社会の中に不安を醸した、幾筋もの割れ目を作った。アメリカではやっぱり人種に対する、それからアジア系の人たちがアメリカ社会の中で、あの黄色人種に対する偏見みたいなものは、これはやっぱ傷跡として世界に残るような気がします。その他にもコロナは様々なものにひび割れを生じさせました。例えば学歴、アメリカでは初等教育しか受けてない人にコロナの被害者が多かった。職種、都市と地方、収入、こういう差にコロナにかかるかからないの傷跡が残った、
はい、
そして今までとは全く違う世界が出現した。一つはデジタルの進化、これは新型コロナが世界を一挙に変えたと言っても過言ではない。わずか1ヶ月ほどでアメリカは通勤者の3割が在宅になったそうです。
うーん、
すごいね。さらに2025年までにアメリカですよ、アメリカが先行するんですけども、 70% がリモートワークに切り替えられるという可能性が出てきたって。
7割は大きいですね、
うん、これアメリカ行くわ。もともとデジタルだもん。もう間違いないことはリモート化は進む。
うーん、
自宅からテレビに出演するっていうのが
最近慣れてきましたね、あの映像も。
俺最初家が動いてるのかと思ったの、
ね、
俺
最初はね、
最初はテレビで見た時にあの元気そうにやってらっしゃった落語家の人が真ん中に飾ってあったんで死んだんだと思ったんだよね。あんなに元気そうだったのに昨日一昨日までと思って、
はい、
こうしたらそれが動いたもんだからびっくりしちゃって、それがあの私がリモート初体験した、これが笑い話になるぐらいリモート化がという、
はい、
いやそういう意味では芸能界も東京の必要性がなくなってるわけで、
はい、
武田さんもぼちぼち考えなきゃなんないかもしれないな。
あ、考えますか。
うん、もう前からちょっと私も里心ついてるんですけども、
はい、
都市部にいなければ芸能人は務まらないっていうのが一角から崩れそうな気がしてきたんだよね。これから急激に進むんじゃないか、
はい、
その次に価値が変わったのはビジネス街でサラリーマンの人の昼食、あるいは帰りに一杯のお店が駅前とかビル街にずらーっと並んでたわけじゃん、
はい、
来なくなるわけだからびっくりするよね。
まあ、影響は出てくると思いますよ。
うん、相当ビルがなんか空き部屋が多くなるんでしょこれからね、
はい、
で著者が言っておりますのは次に変わるのは医療ではないか、
はい、
重篤でない症状の患者さんを病院に集めることがかえって危険ということで、うん、バーチャル医療対応が加速するのではないか、
はい、
お医者さんではなくて病理画像解析などで AI が診断に当たるという。今度のこのコロナ騒ぎで AI がものすごく精度においてコロナ発見のミスが少なかったんですって、
はい、
お医者さんより少なかったって言うんで信頼度が上がってるらしいんですよ。医師よりも AI の方が 11% も偽陽性判定のミスが少なかったっていう。 コロナ以前との違いは人間接触、これをリスクと考えるという状況だよね、
はい、
AI がその間を埋めていくのではないだろうか。で、アメリカではポストコロナで3200万人から5000万人の雇用が危ない、うん、今年ぐらいからテクノロジー主体でアメリカ急速に進むのではないだろうか。医療、サービス、金融、外食、運輸、これらに従事していた人たちが一斉に仕事をなくすという、
はい、
その方角に文明は舵を切ったのではないだろうか、うん、そしてこれからの国の一番大事な仕事は国民の職探し、
はあ、
これが最も重大な国の仕事になるという。コロナで一番苦しかったことは何か、かなさんも私も一緒でしょう多分ね。それは持て余す時間の苦しさ、
はい、
コロナ対策とは人から労働と余暇と移動を禁止した。コロナの日々は実に苦しい日々であったことは間違いなく、誰もが今までが幸せだったと気づいた。仕事終わりに仲間と一杯、幸せでしたな今まで、
はい、
今までなんで幸せだったのだろう。答えは簡単、人と人との接触だった。スキンシップは大事だとか言われたよね、
はい、
この人の面白い考え方だけど、今度は逆にね、コロナの立場になって人間を考えてみようと、
うん、
コロナウイルス、これは人間が好きなんですね、
はい、そうですね
そう、新型コロナと言いつつも同型のコロナはずっと前からいたんですって。なぜこれはパンデミックとなったのか、
はい、
この病は昔からあったんだってさ。あ、
そうか、だから新型なわけですね。
そうそうそう、うん、で新になった瞬間に世界に広がった、うん、この新型になった理由の第一原因は何か、
はい、
コロナの立場になって明日ちょっと考えてみましょうね、はい、この続きまた明日のあなたの上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。今朝の三枚おろしスピンオフ企画、武田鉄矢語りおろし漢字を解くし物あり、月曜日にもお伝えしましたけれども、続編の配信が決まりました。6月1日から皆様にご覧いただける予定です。詳しいことはまた改めてお知らせします。
武田鉄矢の新しい語り芸、またご覧いただけたら幸いでございます。さあ本題に入りましょう。コロナの立場になって反対から考えてみましょう。コロナに必要なものは何か、コロナが願うもの、
はい、
それはまず人間、
はい、
そしてこのコウモリ由来のウイルスっていうものはもう前からあったと。それが新型と呼ばれて世界に広がってパンデミックを引き起こしたのは一体どういうコロナの事情からか。もうこれクイズにしません。お答えを教えてあげましょう、
はい、
それは舞台。
舞台、
はい、コロナウイルスが広がる舞台が良かった。コロナからすればですよ、
はい、
失礼な言い方で申し訳ございませんが、うん、コロナからすれば最高の舞台を手に入れた、
うん、
それが中国武漢、あの新型になるデビューの舞台として最高だった、
うん、
それはどういうことかというと、人口は最低でも1000万人超える都市が欲しい、うん、そして世界にあんまり知られてない上海、北京、香港はコロナ嫌った。なんでか、世界に知られてるから。
確かに武漢って聞いてちょっとイメージ湧かなかったですもんね。
湧かなかった。
どういう街だろうっていう。
で聞くと、まあ日本の大きなメーカーがいっぱい工場を持ってるっていう、そういう街だったわけでありますな、
はい、
だからコロナは東京ではダメ、北京ではダメ、ソウルではダメ、武漢が良かった。これ先にバラしちゃいますね、はい、なんで武漢が良かったかっていうと、はい、武漢から大都市に広がるのよ、中国の、
はい、
上海さえ行けば全世界に広がれるの、
うん、
そうすると世界にいっぺんに広がることができるわけですよ、
はい、
コロナも踏み切り板じゃないけど、しなる大都市でもう一個行ってジャンプするっていう、それが上海なのよ、
うん、
さあ大都市が条件ということで考えてみましょうね。時代遡って時は1800年、この時の100万以上の都市はロンドンと北京のみです。昔こんなに少なかった大都市ってのが。それが1900年になって人口100万は25になった。 2000年には371になって、2030年には700を超えると言われております。このうち125は中国にあります。で、人口1000万人以上のその集中した人口を持つ都市は世界で40。都市が何が便ウイルスにとってたまらない魅力かっていうと、人が集まる、いろんなところからやってくるっていうのが条件なんだよ。
はい。
今考えるとなかなか不気味なもんでして、人類の過半数は地球上で 3% 未満の都市に集中している、はい。これは人間のほとんど本能で、人間が進化すると同時に街が始まる。パンデミックってのはその街、それも大都市を狙い撃ちする。不特定多数の人が集まるっていう街が好きなんだ、
はい。
これがね、前にカナに行ったことないかな。夜の街関連って思い出すのはどこ？
新宿。
もう本当申し訳ないね、新宿の方すいません。で、これがこの条件よ。つまり、うんうん、不特定多数の人が集まらないとダメなんだ。
はい、そうですね。
新宿には、うん、なんていうか、埼玉の人とか千葉の人も遊びに来るわけだよ。いろんな人が集まる街じゃないと嫌なの、コロナは、
うん。
そうやって考えると、なんかコロナの後ろ姿も見えてくるよね。
そうか、新宿みたいな不夜城のところじゃないと嫌なんですね。
遠来から不特定多数の人が集うスポットのある街が好きなの、
うん。
そしてコロナが最も嫌う街が、歩きと自転車で一回りできる街が大嫌いなんだって。
はあ、
そこでは広がれないんだ、
はいはい。
だから集まりすぎたってことでしょうね、東京に。
まあそうですね。
私もだからもう九州から紛れ込んだ人間なんですが、この東京一極集中ってのが今後のパンデミックのためにも最悪の都市だっていう、まあ、よく抑え込んでますよ。世界の1000万人以上でこれほどうまく抑え込んでる都市って世界で私は思いますよ。
はい。
だけど今後のことを考えると、厳しく小池さんが都民を叱っておられますけど、やっぱり集まりすぎた、
はい、
だからやっぱり出てけっていうやつでしょうね。なんかね、本当のこと言う、
まあ、分散してくれと。
分散してくれ、
ということです
よね。出てけはまずいやな、
うん、
分散してっていう、
はい、
来るなって、分散してっていうね、
はい、
それがおっしゃりたいんじゃない。でもこれは前に言ってましたよね、私。
そうです
ね、
そうです。
今のやっぱり都道府県制度そのものがもう限界なんだと、
はい、
だから一回あの幕府時代の藩に戻した方がいいんじゃねえか。
廃藩置県のあの時代ですよね、うん、
廃県置藩、
廃県置藩になるのか。
そう、
はい、
皆さん可愛がってください。三枚おろし、いつかは必ずお役に立ちます。ラジオの万能ナイフ、三枚おろし、はい、ごめんなさい、ちょっと自分で喋ってて恥ずかしくなっちゃったこの続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
コロナの大騒ぎで、
はい、
これほどの大騒ぎを目をそらしながら生きていくというのが難しいよ。ございます。このパンデミックが去った後の世界、一体何が起こるだろうという、そんな予測を一冊の本に求めてみました。ファリード・ザカリアさんがお書きになりました、パンデミック後の世界10の教え、ポストコロナ。今度のパンデミック、コロナは奇妙な点がいくつもあります。欧米の死者ってすごいですよ。
そうですね。
よーく見てみると、肝心の発生元である。まあ、ご本人はそうおっしゃっておりませんが、とりあえずそうさしといてください。とにかく、第1号の患者が出た中国、あるいはその周辺国では低く、インドではもうものすごい勢いで、ブラジルもものすごい、だから、暑さは関係ないと。一体この不幸の不平等はなぜだろう。疫病の癖して、その不幸がものすごく広がるところと、意外とちんまりしてるところのこの凸凹は何だろう。それを山中教授がファクター X っておっしゃったんだけど、その他にもあるんでありますけども、ちょっと今までの反省を言いますと、マスク、3密、手洗い。これは世界中が真似しましたが、これ、効果は確かにあったんではないでしょうかね。で、成功と失敗が分かれるのが 実はカナさん、ロックダウンなんですって。
はい。
中国は武漢をロックダウンして成功したんですが、だからといって同じくロックダウンをもしやっていたら大失敗に終わった可能性もあるんですって。
ほう。
これは2020年わずか数ヶ月で2万8000人のコロナの死者がインドでは出ました。それでインドは慌ててロックダウンしたんですけども、栄養失調で毎月6万人の子供が死亡するというインドで、ロックダウンしたゆえにコロナの死者に餓死者も加わるわけ。
はい。
街から出ていけないから、
はい、
それでインドは慌てて解除したんですって。だからその中国がやって成功したロックダウンという方法が、その他でも成功するっていう証拠はないんですよ。
うん。
ドイツとかイギリスでロックダウン反対のデモが起きたでしょう。
はい。
あれの時に日本人はその自由さを失った市民が怒ったって思いますけど、ロックダウン効果ないんじゃないかって疑う知見もあるそうでありまして。それと、中国のロックダウンに関しては、これもう一回調べた方がいいと思うんですけど、これね、かな、こういうことがあるんですよ。ロックダウンするぞっていうのが、一部筋から漏れたらしいんですよ。それで、そのロックダウンが開始される前に、武漢から逃亡した武漢市民がいたんですって。
はい。
それがね、数万から数十万人いたっていう。
それ結構な数ですよ。
で、この人たちがどこに行ったかっていうと、上海に行くんですよ。で、上海に行って、変異種？
変異株。
変異株になっちゃったって。この変異株がイギリスに渡ったらしいんです。
うん。
だから、その、閉めるぞって言ったおかげで、逃げ出した人たちのおかげで、全世界に広がったっていう可能性もあって、うん、
はい、
しかも、この、武漢から逃げ出して、その日、ロックダウンの日、成田にいっぱい到着してんのよ。それで、その人たちはもう、安全な日本にやってきたから、税関でみんなマスク外して、日本の観光を楽しみたくて喜んでたの。
本当はそこでね、水際で止めなくちゃいけなかったんでしょうね、日本もね。
日本は体験してませんから、前の SARS も MERS も、それほどの緊急性をあの時は、まだ感じてなかった。
はい。
さあ、著者の指摘を考えていきましょうね。コロナというのは、見事、アメリカの弱点はついた。アメリカの弱点とは全てに共通する。それは、所得格差が大きい。それと、低所得の人がふてくされて働いてる国は政治の質が下がるんですって。政治的に質があまり良くない国。こういう国はコロナが広がりやすいんだって。
うん、
所得格差が政治の質を下げる。政治の質が下がると経済の質が下がるんですって。政治と経済の質が悪いと、コロナ禍において社会全体が崩壊すると。で、コロナの以後、ポストコロナに関して最も重大なことは社会全体の信頼関係なんだ。それがポストコロナ以降、国の最大の力になりうるであろうと著者は見ておりまして、皆さん信頼し合いましょう。この続きまた明日のマネタの上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
というわけで、ポストコロナ、コロナ以後の世界をいろいろ想像してみたいなというふうに思います。ファリード・ザカリアさんがお書きになりましたパンデミック以後世界はどう変わるかという本でございますね。
はい、はい、
日経新聞出版社から出ております。アメリカ中心です、この本は。ですから日本は具体的には出てこないんですが、やっぱりね、参考になりますな。これまでのグローバリゼーション、これは変わるかどうか。一つの不幸な例を挙げてあります。この話はすごくわかりやすいんです。2020年3月の31日、かなさん。新型コロナによって、52歳リリアナ・カルオン・ルイスさんが、アルゼンチンの小児科医をなさってた女性なんですが、お亡くなりになりました。
はい、
で、この人は何が大事かっていうと、アルゼンチンで初めてのコロナ死者だったんです。 うん、病院の先生だ、はい、それが2020年3月31日早朝です。お亡くなりになりました、
はい、
何を言いたいかっていうと、このアルゼンチンのルイスさんが住んでおられた町の地球上の真反対に武漢があるんです。
あ、そうなんだ、
うん、
はい、
つまり地球半周2万キロで死者が出たということ、うん、
はい、
なんとほんの数ヶ月でアルゼンチンまで来たっていうことですよ、コロナウイルスが、
はい、
これはやっぱりグローバルな世界のゆえですよね、うん、武漢のウイルスがアルゼンチンの人を数ヶ月で 2ヶ月ちょっとぐらいで死に追いやったという、これが我々が住んでいる世界の実態なんだ、グローバリゼーションの実態なんだというね。アメリカの死者は世界でナンバーワン、ある意味でコロナに敗れた国アメリカということでありますね。そしてトランプさんにこんなことを言っては何でございますけども、アメリカのコロナによる死者はメキシコをはるかに上回っている。あれほど上から目線だったメキシコにはるかに劣ったアメリカの貿易体制。このことをやっぱり意識しなければならない。
はい。
そしてプラス大問題になりましたが、マスクね。
はい。
中国製マスクが手に入らなくて騒ぎになりましたよね、カナさん、うん。日本は割とすぐさま中小企業がマスク製造に乗り出しましたんで、追いついたんでございますけども、世界の工場であった中国、そこからこういうパンデミックっていうような騒ぎが起きると世界はこうなるという、どうも底辺にはこの世界の工場たるべき場所を移した方がいいだろうっていうのが流れで、マスク製造等々は人件費の安いメキシコにお願いするのが一番いいんですよ。陸路で簡単に運べますから、
はい、
ということはアメリカにとってメキシコは必要な国になる、
う
ん、壁で隔てる国ではなくて、 そして日本も消費の量が多いということで中国に見せられておったんでありますけども、ちょっとやっぱり工場としての中国っていうのを考えないとね、
はい、
うん、だからこの番組でも言い始めたって自信持っておりますけども、ベトナムとかインドに対する結びつきっていうのを強くした方がいいのではないかな。
うん、
現実に今インドシナ半島の国々に日本の工場を流れてるんでしょ、
はい、
この流れは致し方ないな。とコロナ以降そういうものが次々出てくるのではないだろうか。コロナが去れば間違いなく全世界にうずうずしている人が15億人はいるそうで、はい、何にうずうずしてるか、旅行客、
はい、
この人たちが一斉に金を使い始める、
はい、
次に自分の国から外国へ行きたいという人が地球上で3億いるそうです。
うーん、
だからコロナが去った後18億が一斉に動くんだって。
お
お、ここから相互依存、グローバリゼーションの質が転換していく。そしてもう一つ、軍事による戦争という手段が非常に高くつくようになった。つまり戦争を追っ始めると国際社会が引いてしまうもんで、その戦争した分のお金を取り返すっていうことができなくなるんですよ、
うん、
だって戦争高いもん、一発ミサイルを多くするんですよ、
はい、
それで近隣の国が戦争始めたって引いてその経済の関係を切っちゃうわけですから、これから戦争というのが実に非生産的な手段になるっていう、これは肝に銘じといてほしいですな。中国の方も分かってらっしゃると思います。いろんなことをお考えの方がたくさんあの国にはいらっしゃるでしょうから、小さなあの隣の国に関して手を出したりなんかしますと、もう本当になんかで戦争が相互依存のグローバリゼーションの新しい形に対して決してプラスにはならないという、
はい、
そういうこと、時間いっぱいになってこれね、山ほどございますけど、来週はまた別のネタで、
はい、
それは来週のお楽しみ。
ピンポーン。 今朝の三枚おろしスピンオフ企画、武田鉄矢語りおろし感情特集ものあり、続編の配信が決まりました。6月1日から皆様にご覧いただける予定です。詳しいことはまた改めてお知らせします。
武田鉄矢の新しい語り芸、またご覧いただけたら幸いでございます。この続きまた来週のまな板の上で。